おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私見事専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 Google がね、音楽を生成する AI を公開したそうですね。
これはですね、 Google のクラウドサービスである Vertex AI に Lyria 3という音楽生成モデルが追加されたんです。最大で184秒、約3分の音楽を AI が自動で作れるようになったんですよ。
わあ、3分って結構ちゃんとした曲の長さですね。でもこれって専門家じゃないと使えないものなんですか？
今はパブリックプレビューという段階なんですけど、 Vertex AI のアカウントさえあれば誰でも試せるんですよ。短めの30秒バージョンも用意されているので、ちょっと試したい人にも入りやすいですね。
え？意外と敷居が低いんですね。ゲームとか動画の効果音とかに使えそうで、コンテンツ制作の現場が変わりそうですね。気になるのは著作権とか大丈夫なんですか？
そこが重要なところなんですが、 AI が生成した音楽の権利処理については業界全体でまだ議論が進んでいる途中なんです。ですから実際にプロダクトに使いたいチームは、品質だけではなくてライセンスの条件もしっかり確認しておいた方がいいですね。
続いてのニュースです。マイクロソフトが大きな動きを見せているんですよね。
ええ、マイクロソフトの AI アシスタントコパイロットが大きく変わるんです。今は消費者向けと企業向けで別々のアプリになっているんですが、8月に一つに統合する計画が発表されました。
あ、そうなんですね。でもなんで今このタイミングで統合するんですか？
オープン AI のチャット GPT やアンソロピックのクロードが一つのアプリで何でもできるスーパーアプリとして人気を集めているんですよ。マイクロソフトもそこに追いつこうとしてるわけです。
面白いですね。ということは他社に遅れを取ってる状況なんですか？
そうなんです。さらに今回オートパイロットという新しい機能も発表されてまして、バックグラウンドで自動的にタスクをこなす AI エージェント、つまり AI が自分で動いて仕事を片付けてくれる仕組みですね。ただこれは有料での提供になるようです。
え、 AI が勝手に動いて仕事をしてくれるんですか？それは便利そうですけど、コストが気になりますね。企業としては予算の組み方が変わってきそうです。
まさにそこなんですよ。有料エージェント機能が増えることで AI にかかるコストの構造が変わってきます。今コパイロットを使っている企業は、8月の統合後に自分たちの業務フローがどう変わるか早めに確認しておいた方がいいですね。
さてお次は少し未来よりの話題なんですけど、核融合エネルギーのニュースです。アメリカのスタートアップが何か大きな節目を迎えたみたいですね。
ええ、米国の核融合スタートアップ3社が新型炉の設計を実際に稼働させるっていう大きな成果を達成したんです。核融合って長年夢のエネルギーと呼ばれてきた分野なので、これはすごく象徴的な出来事なんですよ。
核融合ってなんとなく聞いたことはあるんですけど、政府が大きなお金をかけてやるものだと思っていました。スタートアップが参入しているんですね。
そうなんですよ。近年は民間企業への投資が急増していて、政府主導の大型プロジェクトとはまた別の流れが生まれているんです。今回の3社の成果は、その民間主導の動きが着実に前に進んでいることを示しているんですね。
わあ、それは知りませんでした。でも実際に電気として使えるようになるのはもうすぐなんですか？
そこは冷静に見ないとですね。実用規模でエネルギーを供給できるようになるまではまだ数十年単位の話とも言われているんです。技術的な前進は本物ですが、商業化への期待は 慎重に持っておく方がいいですね。
え、数十年ですか。それは気長な話ですね。でもデータセンターとかクラウドの会社には関係してくるんですか？
長期的には関係してくるんですよ。データセンターってエネルギーコストにすごく敏感な業界なので、将来のクリーンエネルギーの選択肢として注目しておく価値はあるんです。今すぐ動く必要はないですが、長期の戦略を考えるリーダーはウォッチリストに入れておくといいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。死亡したドナーの眼球を生きた状態に保つ装置が開発されていて、眼球移植が実現できるかもしれないというニュースです。なんだか SF みたいな話ですね。
これはですね、移植医療の世界では長年の課題だった話なんです。眼球って摘出した瞬間からすごく早く劣化してしまうんですよ。ですから、これまで移植手術に使える状態を保つのがすごく難しかったんです。
え？そうなんですか。角膜移植って聞いたことはありますが、眼球ごとの移植はまた別の話なんですね。
おっしゃる通りです。角膜は眼球の表面の一部だけなので、視覚的扱いやすいんです。ただ、眼球全体には視神経も含まれていて、構造がずっと複雑なんですよ。数年前に眼球移植の試みがあったんですが、視力の回復までは至らなかったそうです。
おお、それほど難しい手術なんですね。その装置が実用化されると、何がどう変わるんですか？
眼球を摘出した後も、生きた状態に保てるようになるので、移植の成功率が大きく上がる可能性があるんです。あと面白いのが、この技術ってハードウェアと生命科学の融合なんですよ。生体データをリアルタイムで監視するセンサーや制御システムが必要になるんで、医療機器以外のエンジニアにも関係してくる分野なんです。
え？それは知りませんでした。医療の話かと思ったら、センサーや制御システムの話にもつながるんですね。テクノロジーってほんといろんなところで絡み合っているんですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のニュースです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Amazon Bedrock っていう AWS のGov Cloud っていう特別なクラウド環境で NVIDIA の AI モデルに対応したというニュースなんです。ちょっと聞き慣れない言葉が多いんですけど、これは何の話なんでしょう？
簡単に言うと、アメリカの政府機関や規制が厳しい業界向けに作られた特別なクラウド環境があるんですよ。そこで使える AI モデルがぐっと増えたっていうニュースなんです。これまではセキュリティの制約が厳しくて、使える AI が限られていたんですよね。
あ、おっしゃる通りですね。政府向けって普通のクラウドとは別物なんですか？
ええ、まさに別物なんです。データをアメリカ国内だけに保管しないとダメとか、厳格なルールがあるんですよ。そのルールを守りながら、OpenAI や NVIDIA の大規模なモデルが使えるようになった。それが今回のポイントですね。
ほう、それは意外ですね。政府とかお医者さんの世界って AI とはちょっと遠遠いイメージがありましたけど、そういう分野にもどんどん広がっているんですね。現場のエンジニアさんには何か変化がありそうですか？
大きいですよ。防衛とか医療とか金融ってコンプライアンス、つまり法令や規則への対応がすごく厳しいんです。これまで使いたくても使えないっていう状況だったのが、今回の対応でようやく本番環境に導入しやすくなったってことですね。
ラストはこちらのニュースです。MQCD ネットという研究なんですが、ケンさん、 これタイトルからしてすごく難しそうで、正直ちょっとひるんでいます。
確かに名前は長いですよね。でも中身は意外と身近な話なんです。簡単に言うと、AI が学習者の得意、苦手をちゃんと理由付きで診断できるようにしたという研究なんですよ。
ほう、理由付きでというのが気になりますね。AI って普通なんで答えを出したかって説明してくれないイメージがあるんですが。
まさにそこが今回の肝なんですよ。これまでは深層学習を使うと診断の精度は上がるんですけど、なぜその結果になったかがブラックボックスになってしまっていたんです。教育の現場ではそれだと使いづらいんですよね。
おお、それは確かに困りますね。先生や保護者に AI がそう言ったのでとだけ説明するわけにもいかないですもんね。
おっしゃる通りです。そこでこの研究では、9行列、つまりこの問題はどのスキルと関係しているかを整理した対応表みたいなものをあらかじめ AI に組み込んでいるんです。それによって診断結果が教育理論ときちんと整合した形で出てくるように設計されているんですよ。
え、それって教育の分野だけではなくて他にも使えそうですね。
いいところに気づきましたね。医療診断や資格試験などなぜその評価になったかを説明しなきゃいけない場面全般に応用できる可能性があるんです。解釈可能な AI、いわゆる XAI の設計指針としても注目されているアプローチですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。